このラジオはボードゲーム大好きおじさんたちが毎回さまざまなテーマにのっとってボードゲームの楽しさを伝えることを目的としたラジオです。はい、おはようございます。
おはようございます。
喋っているのはシャークと
T サイトと
サニバータイラーです。
おしゃべりサニバーボードゲーム大作戦会
ダッハ
ーダッハ
ー。斉藤さんの様子がおかしい。
いやなんか自分に振られたのかなと思ったんですけど。
そうですよね。僕のこのメモを今取ろうとしましたよ、ね。
インスト泥棒みたいな。
はい、挨拶じゃなくてタイトルですね。テーマ。
そうそうそう。そういうことですよ。だから僕は読み始めたらなんか横取りしそうな感じだったんで。
くそ。どう。俺に読ませろ。
違いました。ちゃんがちゃんがちゃんがちゃんがなりそうでしたけどね。
うん。
俺に読ませ。
あんなの初めて言いました、ね。
いやびっくりしました。ちょっとなんか攻撃的な
斉藤さんの乱暴な部分が。まあ。
二人は最近はもう2月に入ったぐらい。
もしかしてまだ正月の挨拶しようとしてます。
いやおめでとう、ではなく。
まあ、新年
とかじゃないですか。やっぱり新年とか考えてる。
新年の初めて遊んだゲームとかはもう話しましたっけ。
話してないかもすけど、年明けてからあれヤコウさんと一緒に撮ったじゃないですか。
あれ撮ったっけ、そんな話。もうなんかこの1ヶ月なんですけど、まだ1ヶ月経ったばっかり、早くないですか。なんか
確かに
すごい密度、
もう激動ですよ。
斉藤さんも普段は仕事でやることないとか言ってるのに、なんか最近急に
忙しぶってる。
10年に一度の。
そう、やることないまでは言ってないですけど、はい、
どうやったら時間が過ぎるかとか言ってたじゃないですか。
いやそこまでは言ってないですけど、そう、ちょっと仕事の久しぶりの山場がありまして。
まだ超えてないですか、これから。
いや超えました。
あ、お疲れ様でした。
いやだからせっかくこの間鎌地さんが沖縄から来られたのに、
うんうん、
もう全然ちょっとその会うことができなかった。
ああ、山場にいたせいで。
はい。
だからなんかやっぱ年末年始でだいぶドタバタしたみたいなのもあって、まあちょっとやっと落ち着いてきた感じなのかもしれませんね。
はい。
でもさ、長崎の街的には今ランタンフェスティバルっていうのがもうできてるよ、会場は。
今年は2月の6か7からっすよ。
あ、ちょっと早い。
早い。旧正月にやらせてますからね。
そっか。なんかよくわかんないですよね。毎年違うんだっけ。
あ、違います。
さっき知らない感がすごい。
僕は正直あんまり興味ないんですけど。
いや行ったことあります。
確かに。
まあ一回ぐらいはなんか。
ランタンのオブジェ見ました。
一回ぐらい。でも今年はもう通勤路がまさに中島川ってメガネ橋のところですね。あそこ毎朝というか毎日通るんで。まあ行き来で見るだけでも十分なんじゃないかな、ゲップが出るぐらい。
でもランタン帰りのお客さんがサニバに来るとか全然あると思いますよ。
いやそう、これちょっと今話したのはなんか地元の人またかよみたいな感じですけど、やっぱ県外の人とか多いんじゃないかな、見に来る人とかね。
そうだからランタンの気分をそのままなんか保てるゲームとかをおすすめに置いとった方がいいですよ。
あ、ていうかそのサニバにランタンぶら下げないとダメです
か。あ、確かにあれ買えるらしいですよ。
いやそれはねちょっと考えたんですけど、いや季節感を大事にするサニーバードでやってますんで、
もう店内ランタンだらけにしないと。
そしたらなんかランタンフェスティバルと思って入ってきます
よ。そうなんですよ、クリスマスはクリスマス、ハロウィンはハロウィンで頑張ってきましたけど、ちょっとランタンを考えた時にうまくいくかなって思って、なんかちょっとこう店の雰囲気と合わない。
いや
もうでもほら中国のゲームとか、
そうおすすめにチャイナとか
ドラゴンロードとか
シンとか、
じゃあチャイナだけじゃおすすめしておきます。シンは持ってないからしない。
ドラゴンイヤー
やっておきます。はい、もうそれぐらいで。
ティチューとか。
ティチュー
ね、
いいっすね。
2日前ぐらいにやったんすよ。まあ面白い。大ティチューが成功した時の気持ちよさったら、脳内麻薬バドバド、すごかった、面白かった。
でちなみにそのランタンフェスティバル の中心地って、
ええ、
その中華街の港公園なんですよね。
はいはいはい。
でサニバから歩いて10分ぐらい。
10分かかんないでしょ、5分ぐらいですよ多分。
はい、
めっちゃ近い。
その地の利を生かして
ですね。そうだそうだ。
いやだからそのこれを聞いてる方で へえ、なんだいそれはと思った方はちょっと調べてみたら、まあ結構見栄えはしますよね。こうなんかいっぱいのランタンって言って伝わるのかな、なんかハリボテ、
提灯ですよね、提灯。
あのなんかさ、青森のねぷた祭りのあるじゃないですか、中に明かりが仕込まれた五右衛門みたいな、
はいはい、
ああいうのが町中にあると思ってもらったら
五右衛門って違うんじゃない
五右衛門じゃないですかあれ、ねぷた祭りで五右衛門みたいなやつが歩いてる。
平さんが言ってる五右衛門ってなんかあのなんかゲームに
キラキラ道中の五右衛門でしょ。
ちょっとそれは知らないけど、頑張れ五右衛門の五右衛門、
頑張れ五右衛門キラキラ道中ですよ、
うん、そんなやったっけ。まあいいんですけど、でも概ね間違ってないですよね。ああいうやつが街中にその関羽とか張飛とか、ああいうの
が、龍鳳ね、
龍鳳もいるの、まあ分からんけど、あと十二支とかね、
はいはい、
ネウシトラウ、今年は馬がでかいんじゃないですか、やっぱだから
馬日の絵馬ですからね、
うん、なんかそういうのがまあやっぱ結構すごい映えスポットみたいな。中華街もそうだよね、チャイナタウンの入り口もなんかなりますよね。
なります。
あの辺ちょっと見に来ていただければ、そしてそこから徒歩5分で来れるボードゲームカフェ&ショップに足を運んでいただけたら。
で、あの中華街、ランフェスの注意点として、
注意点なんかあるんだ。
そう、あの飲食店がもう激混みになっちゃうんですよ。
確かに、そんな時はやっぱホットドッグが食べたくなりますよ。
そうあの、せっかくだからちゃんぽん食べようなんて思うものなら、うん、もうなんかもうすごい行列。
あ、マジで中華がやばい。
中華食べたくなるじゃないですか、みんなごま団子とか。
確かに。
あ、でもこれ朗報です。あのうちの主婦がごま団子を研究してましたよ、この間。へ
ー、ちゃんぽんは出さないですか。
ちゃんぽんは出さない。
サニバちゃんぽん。
それは研究だけして終わりとかするなんて
多分
なんか論文書いて終わりとか。
違います。多分2月にやっぱ季節感を大事にするサニーバードなんで、まあそのランタンこそ吊るしませんが、まあ多分ごま団子なんかは食べられるようになるんじゃないかなと思います。
多分ランタンもぶら下がってますね。これは
スタッフ清香さん、ありがとうございます。はい、あ、ドリンクをね持ってきてくれて、あ、チャー君が頼んだ、それは何だい。
え、これマシュマロ乗ってるんですか。
おしゃれなドリンクだね。
すごっ、アイスですよ。ありがとうございます。
ちょっとこぼしてわちゃわちゃしてるんです
か。
まあ斉藤さんのだから、
ね、あ、すいません。今のサニーバードはホットチョコレートも出してるんですね。
はい、
はい、
ありがとうございます。
私が頼んだホットチョコレートにはなんとマシュマロが3つも乗ってます。
はい、乾杯。
乾杯。
お疲れ様。
お疲れ様です。
ホットワイン。ホットワイン、
ホットワイン、
いいですね。いや、金ビルですね、金ビル。
確かに。
まあまあそんな感じ、こんな感じで、
はい、だから2月は、ぜひ県外からも、ああスタッフ清香が
拭くために戻ってきた。
なんかこういう飲み物で飲みながらの収録ってなんか結構初ぐらい。
まあなんかそのそ飲みながらやりますけど、そんな収録中乾杯とかあんましないですから
ね。確かに、チリンみたいなね。うん、まあでも小粋でいいじゃないですか。
確かに、金曜の午後を優雅に。
そうだ、はい、
そんなことに、そんな時にうってつけのテーマがあるらしいですよ、斉藤さん。
じゃあいいですか、
はい、
って、
はい、
なんか大丈夫ですか、
はい、
ホットワインをこぼさないように。でもこぼしたらズボン台無しですよ、
はい、
もう白水寮のおばあちゃんも助けてくれませんよ。
元気してますかね。
元気だったよ、この間行ったら。
あ、へ
え、一緒に来ませんでした。
いやいや、
え、
行ってない。
あの本店にまた行ったんですか、市役所じゃなくて。
あ、とっとこさんと行ったのかな。なんか、うん、なんかのタイミングで行きました。はい、じゃあそんなことより、じゃあ行きますよ。
マシュマロやば。
マシュマロでも食べててください。本日のメインテーマを斉藤さんに、
はい、
ここですよ、このタイミング、
はい、
振らせていただきます。それでは行きましょう。本日のメインテーマは何ですか、斉藤さん。
本日のテーマはこちらです。テレステン、チケットトゥーライドを10倍楽しむ方法。
イエーイ、
イエーイ。
大きく出ましたね。
大丈夫ですか。
あるんでしょうね、本当に。
あ、というかこれなんか分かります、このフレーズ。あの昔
あの普通とかのやつ、
プロ野球を10倍楽しむ方法みたいな、なんとか10倍楽しむ方法シリーズが流行ったことあった
んですよ。最近あんま見ないですね。
なんかあの、はい、テレビゲームのその攻略本に結構その歌い文句があった気がします。なんかファイアーエムブレムを 100倍楽しむかみたいな、まあなんか昭和のキーワードですね多分。
確かにでも10倍ってこう控えめなのがいいですね。
確かに10倍楽しむ
方法
方法、なんかでもそこまでいっちゃったらなかったら
これそうっすよ、
そうしたんですよ。
あ、いや
付き合いで検索してこの放送上がってきて聞いた人ががっかりしないで正直ですよ。
10倍楽しめるかなぐらいにしてください
。じゃあみんなで頑張りましょう
楽しむ方法はいはい、じゃあ一応基本情報から、はい、じゃあ斉藤さん、チケットトゥーライドこれ何ですか。
アラン・ムーン先生のデザインによる、2004年でしたかね、に
覚えてない、
赤ポンを取った傑作ボードゲームですと。
2004年って僕の記憶によるとなんか電力会社とかもその辺だったような、もうちょっと古くないですか。
いきなりなんかグラグラ不安になるような。
シャークリサーチしておきます。
僕好きなあの、すみませんね、あの余計な話なんですけど、テンデイズラジオで、
はい、
あの2004年ゲームの旅っていうのをやってて、
はい、
でそこに確か電力会社とか、あでもチケライも入ってた。
でもさすが斉藤さん、チケットトゥーライドは2004年のドイツ年間ゲーム大賞赤ポンを受賞した名作鉄道ボードゲームです。
出たのがもう少し前なのかもしれないですね、うん、こう受賞が2004年ってことは、
はい、
わかりました。まあ電車を引いていくんですよね、
はい、
でなんかそのルール量少ない割に結構満足感あるなみたいなので、
まず今の電車を敷いていくってところが割と謎フレーズでもありますけど
線路
でもその通りなんですよ、
ね、あのゲームは電車を敷いていきますよね。
そう
なんかよく考えると僕たちはチケットトゥーライドで何をしてんのかっていう話はあって鉄道会社だとか言ってでもなんか旅行をしてるわけではないんだけどなんか旅行してる感もあるじゃないですか、
うん、パッケージはめちゃめちゃ旅行感ありますからね。
そうなんよね、だいたいチケットとか言うてますから。
確かにそもそもほらチケットをクリアするゲームですから、
うん、でも盤面を見るとなんか線路を引いていってる感はあるんですよね。
はい、
まあ、不思議ですけど、うん、ちょっとさこの基本セットのルールブックちょっと出してもらっていいですか。
いいですよ。
僕あのドミニオンとかもそうだけどあの最初のフレーバーって結構読み飛ばしてることが多い
し、確かに僕が読みますよ。
ちょっと読んでみたいというかそのどういう成り立ちなのか、ちょっとこれ記念版なんでどうかなって感じだけど、日本語のところの冒頭この辺じゃない、うん、
だけどやっぱりあのチケットですから
結構しっかりしてるよ。結構何これ
好天の、
あもっとラップみたいな、
好天の秋の夜五輪の旧友たちがある年の歴史あるライベートクラブの奥の部屋に集まっていた。
すぐ作っちゃう。
1900年10月2日、それぞれが世界の隅から隅までの長い旅を終えて再会する特別な日、ロンドンの記事、フィリアス・フォッグが80日間での世界一周を成し遂げ、2万ポンドを獲得してから28年目の特別な日。全部読みます、だいぶ長いですけど。
全部じゃなくていいです、
まあ、最後の2行は、
結局何ですね、この人たちは。
なんかフィリアス・フォッグが80日間での世界一周を成し遂げた。特別な日らしい
です。それは多分なんかフレーバーでしょ。そのプレイヤーは何をする、うん、どういう立場。
読みます、
うん、
ちょうど7日間でできるだけ多くの北米の都市を鉄道で旅をするというものだ。この旅は即座に始まるであろう。7日間で旅をするっていうのも、
でも大事なこと今言いましたね。あの鉄道会社ではなくてやっぱ旅する側目線なんですね。
いやだってタイトルがチケットトゥーライドですから、乗車券ですから。
そうなんですよ。だからなおさら僕たちはなんだっけ、電車を引いているだからあれちょっと不思議な、だからあれはそこを電車に乗って旅した残像みたいなものだと。
はいはいはい。でも最後に2行、
何何、
チケットトゥーライドアメリカはアメリカ横断の鉄道アドベンチャーです。プレイヤーは北米の地図上で鉄道を施設して都市間をつないでいきます。
えおかしくない。いやこれだからあのフレーバーがちゃんとつながってないやつですね。あのよくよく見るとあのチケットトゥーライドってその旅行気分満点とか雰囲気満点とか言うけど、実はこれだけ乖離してるんですね。
そのいやだからあれですよ、あのもう勝手にな解釈をすると
はい、はい、
あの鉄オタがあのここの、まあ、鉄オタの中でもいろんなジャンルありますけど、
ええ、
乗り鉄の人たちが、
うん、
あのここを乗ったってなったらそこをこう塗りつぶすみたいな、
まあ、
長崎に鉄道で行ったら、はい、長崎本線なんか行きましたってこう塗り絵をするみたいな。
あ、でもそしたらでもはしごじゃなくて線路でよかったですよね。なんでわざわざ鉄道
だからもう思い出なんですよ。あ、そのだからあの僕たちがこの6マスのやつとかさ、電車コマ6個置くじゃん、
はい、
あれだからよーく覗いたらこの窓際に座ってる斉藤さんとかがもうその思い出として残されてるわけよ。もう残像みたいにガタンガタンガタンガタン、でそれがマップ上に全て思い出として投影されてるって考えたら美しくないですか。
あの頃の斉藤さん、
そうそうそう、
最近の斉藤さんで7日間って言ってましたから、
ここでこんなに引っかかるってことは割とさっき言った10倍がだいぶ怪しくなってきてる。
いやでもこれ結構大事じゃないですか。僕チケライのフレーバー説明とか聞いたことなかったですもん。ちょっとみんな落ち着いてボードゲームを遊ぶ前にちゃんと読んでほしいと思う。
確かに。
でしかももうちょっとフレーバーの話しますけど、7日間が一切かかってないですよね。
確かに。
7ラウンドでもないし手札7枚でもないし、
確かに
何がみたいな。
確かに適当っすね、7日間
めちゃ適当。なんか大体ほら、斉藤さんとかわかんないけど、基本的にやっぱボードゲーム作る、作者でも会社でも、なんか7日間っつったらやっぱ7ラウンドとか、なんかあるじゃないですか、
はいはいはい、
目的地が7つあるとか、セブンワンダースとかそうですよね、なんかこう、そこかしこになんか7を散りばめてくるみたいな、なんもない。
なんか途中端折りますけど、勝者は100万ドルを手にするのがかかる。
知らない知らない、そんな話
しかも勝者って何だろう
点数高い人じゃない今
、はい、フレーバー的な勝者、
フレーバー、
じゃあとりあえず、フレーバーに関しては結構思ったより僕たちはチケットトゥーライドのことを分かってなかった。
知らなかったですね。
だからこれ聞いてる皆さんも今後チケライ遊ぶときは、あの電車を置くたびに1日目のサイト、ガタモトン2日目のサイトみたいなことを思いながら旅の思い出を置いていってるんだってことを感じ取ってもらえると、
確かに
より楽しめるかもしれませんね。これで今あの楽しむ動画2倍になりました。今
なるほど、
はい、加藤さんじゃあ次3倍4倍を、
これでもさ2倍の次2倍したら4倍になるから思ったより簡単なのでは
確かに4倍8倍16倍
せっかく言い出しっぺだからちょっと斉藤さんの思うなんかそのこうすると楽しいよっていうところ
な、はい、じゃあこれ結構みんな考えると思うんですけど、あのチケットトゥーライドいろんなマップが出てるじゃないですか。
あります、ね、
ベースが USA で、
うん、
ヨーロッパがあって、
うん、
で、まあ、それからいろんな、なんかスイスマップとかいろいろ出たわけですけど、
はい、
まあ、やっぱりあのそれぞれやっぱり旅気分を味わえる、
はい、旅気分
わけですけど、どのマップがこのベストなのか。
それはなんかそのオタクたちがバーで話すような話題ですか。やっぱり僕はあの拡張がいいと思うね、うん、みたいな。
そうそう、もうこれ朝まで話せるぐらいの。
でもこれで10倍楽しめます？大丈夫ですか？
そもそもいくつ出てるんですか？
あ、知らない。斉藤さんなら知ってるでしょ。
20個ぐらい。
ちょっと待ってください。なんかあのチケライってここに投資番号ありますよね。あの、はい、僕の持ってるこのジャパン、イタリア、
はい、
ジャパンイタリア拡張ボックスはナンバー7って書いてます。なんか投資番号でだいたいわかるのかな。
これはあのチケットトゥーライドマップコレクション7って書いてあるんですよ。
おお、
マップコレクションシリーズの7ですよ。
と言いますと、
と言いますと、これじゃないのもいっぱいあるんですよ。例えばこれメルクリンとか書いてないじゃないですか。
これすぐ上にチケットトゥライドメルクリンがあるけど、これはなんか番外編ってこと？
そうです。
あ、そうか。で、そのもう一個上にニューヨークが積んでありますけど、あのちっちゃいやつね。
これはまた新シリーズなんですよ。
これ投資番号あります？
ちっちゃいシリーズのはずですよ。
いや、そうですけど、番号ないですね。でも。
あ、多分これが1だから。ないだけで、
あ、2位からついてるってこと？
わかんない。
ちょっとチケライ博士の僕がいいですか？
おう、
チケライはですね、まず大きく3タイプあるんですよ。
おお、なんか急に詳しい人。
一つが単独で遊べる派生作品、 スタンドアロンとも言われてるんですけど、これ拡張不要、あの基本セット、
うん、
不要で遊べるやつです。
これメルクリンとかそう、
はい、おっしゃる通り。
あ、そうだよね、
ヨーロッパ、北欧、ドイツ、メルクリン、
わお、
そしてロンドン、ニューヨーク、サンフランシスコ。
え、今言ったの全部スタンドアロン。
はい、これスタンドアロンです。
ああ、そっか、ニューヨークってちっちゃいやつか。
そうです。
で、2つ目は？
2つ目がですね、マップコレクション系。
ああ、さっきのやつや。
これ基本セットが必要なんですけど、地図プラス専用ルールが入った王道の拡張なんですよ。
まあまあ、はい、いかにもエキスパンションって感じ。
例えばチーム戦ルールがあるアジア、
はいはい、
長距離ボーナスや国境のルールがあるインド、スイス。
斉藤さんどこ行った？
え？
はいはい、
地形カードで路線が強化できるアフリカ、
うん、
通行料システムがあるオランダ、またイギリスやペンシルマニア、線路を自分で作れる、フランス、アメリカ西部、うん、また新幹線の共有路線、これ超人気のジャパン、
はい、
イタリアもですね。日本はマップはめちゃくちゃ、ちなみに評判がいいです。
あ、いやでも面白い。やったことないですか？
ないです。新幹線が共通できるんですよ。
結構なんか独自性は割と高いですよね、なんか、
はい、で最後ルール追加系の軽めの拡張が USA1910。
あー、カードの拡張
だ、はい、ヨーロッパ1912、
うんうん、
でアルビン&デクスター
ありました、
ね、これ恐竜や UFO が邪魔するカオス拡張ですね、うん、
なるほど、まあ、ミニ拡張みたいなやつだね、
は
い、
ですね。だからチケラン大きく、だから3つまずタイプがあるんですけど、これをどうやったら10倍楽しめるのか。
急になんか AI みたいな喋り方で。
確かに。斉藤さんお願いしますよ。
いや、で、あの、どれが、あの、ベストというか、その、一番、
まあ、斉藤おすすめみたいな。
ご意見は何かありますか？
いや、僕はね、正直、チケラリの9割はアメリカだと思っていて、あの、なんか、ほんと、ごくわずかに、残りの1割で拡張遊んできたぐらいの人生なの で、
うん、
で正直死ぬまでアメリカでいいと思ってる自分がいて、
確かに、
だからね、あんまりチケライコレクションにそこまで熱意がないんですよ。だからその辺はだから斉藤さんの方がもっと熱いんじゃないですか。なんか集めてるでしょ、はい、全部持ってるんですか？
いやいやいや、
さっき言ったの全部ありますか？
いやいや、自分も全然集めてないんですけど、
うん、
ただ自分的にもアメリカが一番いいと思って。
なんでこのテーマ出したんだ。
いや、僕あんま当時知らない時期にやっぱ日本人だから日本だろうと思ってジャパンになったら超おもろかった記憶ありますよ。
で、それはアメリカより前に、
アメリカをちょっとやりだした時期に、
あ、
ヤマッキーに、うん、俺は日本もやりたいんだって言ったら、うん、新幹線ルール教えてくれて、
うんうん、
なんかチケラリってちょっとギスギス感あるじゃないですか。やっぱ線路の取り合いは言うてあるじゃないですか。
まあまあまあ、
それがちょっとこう新幹線があることでみんな使っていいよっていう、こう優しさがいいですよね、う
ん、でもあれマジョリティでしょ。そのなんか新幹線でビリになったらマイナス点とか、なんかそんなんじゃなかった？
まあそうだったかもしれないですけど、
貢献度があるんですよ確か。割となんか激烈な戦いだったような気が
で、まあその自分、あのアメリカが一番お気に入りって言いましたけど、
はい、
でもなんかベストと呼び声の高いドイツやってないですよ。
いや僕もね、ドイツは面白いって聞いて買ったが遊べてない。え、さっきの話によるとドイツは、エキスパンションじゃなくてあれだけで単独拡張ってことですよ。あれで遊べるんだ、またマシュマロ食べてる。
そうで、うん、
でディープルがあるらしいですね、旅客の。
いや、そうなんよ。
で、あの、なぜアメリカが一番いいと思ってるかというと、
はい、
あの長いんですよ、線路が。
うん、マップがってことじゃなくて、
駅と駅の間が、あの5マスとか6マスみたいな、
はい、
長距離区間がいっぱいあるんですよ、アメリカって。
まあ確かに、なんか外周に行けば行くほど長い印象ですね、はい、
で後発のやつで、特にあのこのちっちゃい版とかは、まあ、
そりゃちっちゃいからね、
もう顕著なんですけど、うん、短いのばっかりなんですよ。
まあ最大で4とかそんぐらいだったような気がしますね。
そうそうそう、で1とか2とか3とかで、おあのちょこまかちょこまか、
うん、
はい、であの逆にあのアメリカマップみたいに長いのがもう長いのばっかりっていうマップって結構レアで、
へ
え、うん、でなんか 自分はなんか長い方が結構気持ちよさあるなと思って。
ああまあまあ確かにそれはなんかメリットハリというかありますね、うん、このドーンって6マスのとこ引いた時とか点数もすごい高いじゃないですか。15点とか20点なんかそれぐらい入りますよね、
うん、だからアメリカマップって割とそのドーンドーンみたいな、うん、そういう感じじゃないですか。
まあそれをするのは結構やっぱりその下準備がいるけど、まあ引いたら気持ちいいですよね確かに、うん、
そうで、あのもう一個よく聞くのが、はい、なんかチケライの欠点が
欠点、
はい、あの列車カードをなんかひたすらこうずーっとこう引きまくって、
まあまあまあ、そんなプレイする人はいます、
ね、手札上限ないじゃないですか。
ないないない
で、とにかくもうとにかく引きに引いてからその引き始めるっていうなんかそこがちょっと欠点みたいな話もよく聞くんですよね。
なるほど。
でアメリカマップなんかもまさにもうそれを誘発もうしするマップっていうか、
うんうん、これやっぱそっちが強いんですか、このストロング思考でいくと。
いや、まあ、やっぱある程度やっぱりその見通し立ててから引きたいっていうのはあると思うので、うん、
でも引きまくってたらこう重要なとこ潰されかねんですよね、うん、
まあ、あとやっぱり
バランスか
5枚6枚とか貯めようと思うとどうしても引かざるを得
ない。確かに、
うん、まあまあまあ
そうです、ね、コマコマ2、3本だけ引いててもあんま手にならんすもんね、うん、
でその辺をジレンマを持たせたのがそのドイツマップとか、その早引き要素を結構入れたやつ、う
ん、へえ、ドイツちょっとやりたいっすね、
うん、なんかドイツはそのなんか乗客っていう要素があって、
うん、
その区間引いた区間に乗客がいるとなんかそれをで点数になるみたいな、
うんうん、
ちょっと自分もやってないんでちょっと若干ふわっとしてます、
うん、ちょっとやってみて、これむしろ終わった後遊んでもいいかもです
ね。やりましょう。
そんな長くないだろうしね、
はい、ちなみに初心者の方にはアメリカよりもむしろヨーロッパの方がおすすめらしいですけど。
え、なんでなんで。
なんか駅コマが積んだっていうのを防いでくれるらしいですけど、そうなんですか。
まあ、そんなルールやったっけ。
インタラクションも優しめらしくて。
あ、でも自分はヨーロッパマップはルールが2つ追加されてるんですね。アメリカ、あ、2つじゃないか、3つか、
はあはあ、
フェリーとトンネルが加わってる
んですよ。 ありましたね、うんうん、
フェリーはSL コマが必ず必要っていう。
ああ、北欧と一緒ってことですか。
北欧はちょっとまた少し違うんですけど、
うん、
でトンネルは引いた後に山から3枚引いて、
お
う
おう、
で同じ色のカードが出たら追加で手札から出さないといけないっていう。でそこが面白みである反面、
うん、
なんか若干ちょっとなんか面倒っていうか、なんか厄介っていうか。
そうですね。僕はやっぱルールの少なさこそ思考だと思ってるので、うん、あんまり僕は正直ヨーロッパ出さないですね。
トンネルで引っかかるとなんかイラッとするんですよね。行ってば無駄になったとか。だから、まあ、ちょっとなんかアメリカの方がスッキリ感を感じるかなみたいな。
そうなんですよ。なんか結局その普遍的なゲームってなんか一番面白い状態ではなくていいっていう意見あると思ってて、なんかその普遍的なゲームってなんかちょっと穴があったりとか、こんなんでいいのみたいなのがなんだかんだ100年残っていったりとかしてる気がするんですよね。こうだからそう考えるとヨーロッパはこう勉強はできるけどちょっとなんかクラスのナンバー2みたいなやつだと思ってて、なんかその大物感はあんまり感じないんですよね。ちょっとここやっぱりなんか良くないと思って掃除しときましたみたいなのをなんかしっかりやるタイプですよね。
でもそういう人欲しいですよね、クラスには。
いや、そうだからアメリカをやってちょっと足りなくなってきたらやるでいいような気はしますけどね、個人的にはね。
そうですね。
結局なんかベスト拡張の話しました。なんか、
うん、確かに
これが
それがベストなんですか、
アメリカ
なんかな
このアルビン&デクスターってやったことあるんですか。
あ、持ってるんですけど、
僕はない。
一回も提供、登場した場面はないです。
恐竜と UFO が出るってなんかおもろそうですけどね。
ネタキャラみたいなやつでしょ。なんかコマをなんか置いて使うんですけど、あれ。やったことない。
でそこが置いてあるところには線路つなげない。つなげられないんですよ。
ボンビーみたいな感じ、は
い、いや今度ボンビーそれもちょっとぜひ
やりましょうよ。
はい、やりたいっす。
確かに。いやそうなんですよね。ちょっと今年はだからアレアの会やるって言ってたけど、
チケライ会もやりましょう
よ。そういうのを最近ちょっと前にも話しましたけど、サニバでこのゲームをやろうみたいなので、先週か先々週ラー会をやってて、神ゲーラーですよ。で結構やっぱり初めてやる人とかもいて、まあ、リピート勢もまあ、ご満足
みたいな。あ、今何ゲーって言いました？
神ゲーラー。
ああ神ゲーって言った
んです。神ゲーですよね、ラーは。うん、でなんかそういうちょっとテーマ決めて遊んでいくのはすごくいいなと思うので、チケライのこういう拡張は確かにもっと僕らも旅をしていかないといけないんじゃないかな。
確かに。
やりましょうよ。ちょっとそれやってからこの話題するべきでした、
ね。確かに。
でもこれをきっかけに次は。20倍楽しめる回を取りましょうよ。
なるほど。
ちょっと現状まだベストはアメリカから出てないので2倍にもなってないような。
ああで1倍、はい、じゃあもうちょっとじゃあ拡張の話をしましょう。
今度こそ。
はい。であと今なんかなぜか BGA で、
はい、
ボードゲームアリーナで自分がよくやってるのが、うん、北欧マップなんですよ。
あ、そういう話ください。北欧は何が面白いんですか？
北欧マップは2人から3人用のにチューンナップされたマップなんですよ。
少人数、
はい、だから、マックス3人なんですよ。
狭いっすもんね、
はい、
マックス 3？
はい、まあスイスマップも同じなんですけど2人から3なんですけど。
確かに少人数で聞く。
そうで、どの辺が違うかというと、
うん、
なんかここは先に抑えられたらめっちゃ遠回りとか、
うん、
なんかもう総崩れになるみたいなのがいっぱいあるんですよ、なんか。
ああ、マップにそういうのがこう仕込まれてるというか、意思を感じる。
そうなんですよ。だからその早取りするかしないか結構どうしようみたいな。
ああ、
でも今ちなみに僕斉藤さんでやってるんですよ。
ああでやってますよね。
斉藤さんひたすら引いてますよ。
あ、カード
カード全然だから抑える気がなくて、
さっき言ったやつじゃん。
なんなら1個しかない、なんか9個つなげる超ロングなところをドヤみたいな感じでついさっき聞いてました。
え、9個
?20 なんて入りましたよね。
へぇ、9個エグいですね。
ちょっとさっきなんかすぐ抑えなきゃって話してるけど、いや全然斉藤さん引いてねえなと思って。
そう、いや9個路線があるのってのはその北欧マップの特徴で、
見たことない、
ね、他のマップでないんですよ。
うん、確かに確かに。
それを頑張って集めてちょうどドヤって引いたところ
。30何点？
あ、27
の番でしたね。
確か21だった
んです
ね。すごいですね。下手な目的地カードより高い。
そうそうそう。
だからその間に斉藤さんの急所を抑えてなかったらもうボロ負けですよ、僕。
おお。
そう。でも自分今その自分の目的地そっちのけでそこを一生懸命集めて引いてたんで。
なるほど。
うん。あのマップ結構エグくないですか？
いや、エグい
です、ね、エグいっすよね。
うーん、
いや確かに佐藤さん言う通り、その1本とか2本でもなんかあんま二股要は二重になってないとこめっちゃあるんですよ。
あー、
チケライ優しいじゃないですか、
うんうん、
2人まではいいですよとか。
あ、ないのか。
いや、ありはするんですけど少ないんですよ、それが、
うん、伏線ってやつね。
そう、しかもなんかそういう急所がなんか1個だけで抑えられたりするしたりしてる、
ね、そうそうそう。
あー、ちょっとだからそのアブストラクト味というか、
あるかも。なんか
パチッてこう表情を抑えていくみたいな。
なんかめっちゃ嫌がらせもできるんですよ、
うん、
絶対ここ欲しいやろなってとこ潰したりとか、
そういうのが好きな方におすすめということ。
なんか結構そのアメリカマップとのなんか変化があるなと思って、
まあ、確かに9マスはロマンですね、
うん、
で、まあ、割と取り合いが激しいと、バチバチであると。
そうです。
なんか急に言葉少なになったけど、
はい、
楽しいんですね、北欧が。
はい、まだそのシャークさんとの戦いも あの
まだ中盤ぐらい、
そうそう中盤ぐらいなんで、この後どうなるかなんで、
2人プレイでやってるってこと？
あ、3人
でやってます。
あ、3人プレイか、なるほど、2か3って言ってましたもんね。
はい、
いいじゃないですか。まあ、ちょっとそれもだからまた遊び終わったらいろいろ感想出てくるんでしょ
う
か。
そう
です
ね、
はい、
なるほど。じゃあ斉藤おすすめは北欧、北欧やれ。
あともう1個、
ああもう1個
あのこのマップコレクションシリーズの1って何か分かります？
え、知らない、全然知らない。
どこなんですか？
1はですね、アジアなんですよ。
あ、そうなんだ。へえ。
それで両面マップで、
はい、
あの片面はなんかこのマップコレクションコンテストっていうのをデイズ・オブ・ワンダー社がやって、それの素晴らしかったやつを1個採用してるんですよ。
へ
ー。で裏面はアラン・ムーン先生が作った同じアジアなんですけど、協力マップっていうのが、
協力ゲーム、
なんかチーム戦があるんでしょ。
あ、チーム戦。
それはアジア？
アジアですよ。
あ、ペア戦の。
ああ、ペア戦。
ああ、なんだ、協力ゲームじゃなくて。
うん、ああ、はい、そうですね。チーム戦。ペアっていうか、2対2もしくは2対2対
2。
6人でもいける。
へ
え。まあ、ペア3組でもいけるってことですね。
はい、はい、
うん。なるほど。
で、ペア戦が、とても面白かったですね。
いや、やってみたい。
やりたい。
そうですね、ペア戦なんか面白いに決まってますからね。
そうなんですよ。なんかそれは目的地カードをちょっと昔の記憶なんです、若干うろ覚えですけど、
はい、
2枚引いたうちの1枚を共通のとこに置くみたいな。
ああ、めっちゃおもろそうっすね。
共通のとこ、
あ、
そうそう、
どっちが使ってもいいとかでしょ、ペアの。
そう共通手札ってのがあるんですよ。
2人の共通、
2人の共通。
ああ、
なんか横並びでペアになるんですよね。
ああ、そういうことか。
で、列車カードも2枚引いたら1枚はマイ列車カードで、
うん、
もう1枚はこの共通のところに置いて、
うん、
はいはい、だから相手が欲しがってそうなやつを置いてあげるとかって
ことですよね。お互いの手札も点数も共有ではない。
あ、いや、共有、
あ、全部共有なの。
はいはい、だから
見れるんですよ。
あ、手札見えるんですか、相手。
あ、いや、マイ手札はマイ手札なんですけど、その共有のカード立ても付属してくるんですよ。
うん、なんか聞きました、
それ。で、その共通手札 あのカード立てにそれなんか置いて、そこだけでその情報を共有する。
そこだけは共有で、共有じゃない手札もある。
あ、そういう、そういうこと
か。
もう喋ってもいいですか、ピンクピンクみたいな。
ダメなんじゃないの、
喋りは確かなしだったよ。ですよね、
だから、悟らないといけないってことですよね、その共有手札に。
多分
だからそこに置くカードでその自分のメッセージを伝える。
はいはいはい、いいっすね、
うん、面白そう。
面白そうっすよね。あ、まあ自分も1回だけやったことがあるんだけど、
結局でもこの10倍楽しむ方法、まだ拡張の話しかしてないけど、そろそろお時間です。
あとタイトル変更じゃないですか。
あと何か、
ちなみに、ま、
フレーバーと拡
張の話、斉藤さんはレガシーはやってたんですか？
やってないっす。
おやおや、
レガシーは超、まあレガシーだからあんま中身の話できんすけど、まあ、超おもろかったっすよ。
あれは面白い。
レガシーは自分はできない種族だってことが分かったんで、できる種族とできない種族といるんですよ。
まあ、はい、なんとなく分かるかも、
はい、
できないと。レガシーもうでもちょっと経ちますよね、レガシー出てから。
もう去年か一昨年か、もう一昨年じゃない、あれ。
いや、一昨年かもですね、うん。いわゆるでも僕あんまり拡張やったことないですけど、ああいうレガシーにあったような効果が各マップ拡張にあるみたいなイメージなんですか？なんかちょっと違う。
あ、そっか、斉藤さんは知らないんだ。
はい、
そうだからあんま言えないなと思って。
いや、でもあれはめちゃくちゃですよ。
あ、もうめちゃくちゃなんですね。うん、
あのめちゃくちゃ感がやっぱすごい衝撃度が高いんだけど。はい、ということで、もう斉藤さん2倍までしか行きませんでした。
じゃあ、あとこのミニシリーズどうですか？ミニシリーズ、
いや、もうでも時間なんですよ。
あ、もうダメだ。
今からミニシリーズの話してたらもう終わんないですよ。
わかりました。
じゃあ今日は2倍まで行ったんで、次5倍面白くなるやつをやりましょう。そしたら10倍になるんで。
まあ、でもフレーバーを知れただけでも良かったですね、今日喋って。
確かに結構衝撃だった。なんか僕だから あの鉄道会社目線なのかなって思って うっすら、
はいはいはい、
でもチケットトゥーライドだからおかしいなって思ってたんですよ。
確かにパッケージもほらチケット持ってるお客さんばっかりですから
ね。ゴリゴリで旅行してるもんね。
ね。
はい、ということで、今日はなんだっけ、チケットトゥーライドを10倍楽しむ方法、今日は2倍まで行きましたんでまた今度あと5倍しましょう。
はい、
はい、ということで本日のメインテーマはチケットトゥーライドを10倍楽しむ方法でした。ありがとうございます。
ありがとうございます。
まあ、でもいいですね、やっぱこういう定番ゲーム、はい、あ、なんかワインを頼みに行く
のかな。ちょっとなんか催促
催促
催促、なんかさっきまでご機嫌でワインを飲んでたんですけどじゃあちょっと
席離れますね。
いなくなったんで、まずはこちらからハッシュタグおしゃさに TwitterX の方で、おしゃはひらがな、さにはカタカナ、ハッシュタグをつけてつぶやいていただいたものをお便りとしてご紹介させていただいております。
はい、
まずはこの方、おしゃさんネーム岡野さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ハッシュタグおしゃさんにカタン映像化会聞きましたと。
お、
あらすじ、毎週開催される地下カタン会、そこでは堂本が異例の初期配置9、10、11戦法を駆使し猛威を振るっていた。なすすべもなく敗北するも、堂本の出目の偏りに気づいた主人公はいつも4点5点しか取れない通称4号組と結託し再戦を申し入れるということで、岡野さんありがとうございます。
ありがとうございます。
開始みたい、
開始みたいですね。同じこと考えてました。
4号組めっちゃ悲しい。
岡野さんは下手っぴだね。
班長、
班長、
おでもなんかいいですね。カタンってやっぱ結構ドラマがあるからな。
いいっすね。9、10、11、まあ、11は普通に考えたら弱いはずなんですけどね。
あ、
その出目のあれとして、あ、点数のこと9、違うんですよね。
いや、初期配置90、11だから9と10と11が隣接する場所がいいってことかな。ね、まあ、ちょっと僕もよく知らないですけど、めちゃくちゃ定石とかね、そういうのもあるゲームですから。
カタンこそ九州大会、日本大会ありますからね。
そうね、もう結構今はプレイ人口もえぐいことになってるらしい
です
から
ね、 ね、多いっすよね。
はい、ということで、まあ、いい感じの映像化ができるんじゃないですか、これは。
そうですね、楽しみですね。
エスポワール島みたいなところに行ってみたりとかして。はい、ということで、岡野さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
続いてはこの方、おしゃさりネーム、ウィンティーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
これ、第506回拝聴。おしゃさりメンバーは、
はい、
どんな作品を映像化してほしいとか、逆に映像作品でボドゲ化したら面白そうって思うものはありますか。推理ものは無難に映像化しやすいので、厄介なゲストたちなんかも面白そうですよね、ということで、ウィンティーさんありがとうございます。
ありがとうございます。
斉藤さん結構あれでしょ、古典映画とかに詳しいですから。あれ、ほら、屋根裏でしたっけ、ヒッチコックの、いや、屋根裏、
裏窓ですか、
ね、裏窓、それ裏窓のボードゲーム出てるの知って
ます。ああ、はいはいはい。
なんかああいうのでちょっとこう面白そうだなっていうやつとかないですか。
映画テーマのボードゲームですか。
映画のボードゲームか。
いや、自分の中で映画のボードゲーム化でこれ面白いと思ったのはロード・オブ・ザ・リング。
やっぱりそれしか言わんだろうなと思ってましたけどでも結構ヒッチコックとか結構そのサスペンスだったりとかで、
はい、
結構舞台としてはいいですけどね、
うん、でも裏窓ぐらいじゃないですか。他にはちょっと聞いたことないですけど。
うん、いや聞いたことはない。鳥とかダメかな。
ちなみに去年、うん、ボードゲームとはちょっと違いますけど、マダミスはドラマ化しましたね。
どっち方向、そのマダミスがドラマ化、
ドラマ
がマダミスになったじゃなくて、
逆っすね。8月のタイムマシーンって、僕もこれやったことあるんですけど、それが6月のタイムマシーンっていうので BS で。
なんで2位引いたの。
まあなんかあるんじゃないですか、題名をちょっと変えるみたいな。っていうのは去年連ドラでやってましたね。
連ドラ、
その一発ものじゃなくて毎週やってましたよ。
それは地上波ですか。
BS で、僕は TVer で途中まで見ました。
途中まで、
ちょっとまだ残ってるんで。
あ、そうなんだ。
だからもうそういう時代っすよ。マダミスがドラマになる時代っすよ。
確かに、
確かに。でもマダミスって脚本めっちゃちゃんとしてるじゃないですか。
うん、うん、
まあ、当然ですけど、こう辻褄が合うように、
うん、
だから確かにドラマとか映画向いてますけどね。
難しくてさ、それ見たら遊べないし、遊んだ人が見るとまあ 再現されてるってなるのかな、
だからちょっと変えるとかじゃないですか、
ああだから8を6に
そうそうそう
しちゃおうかなみたいな、
よくある前日談とか、
ああまあまあいいかも、うん、ちなみにちょっと話若干それますけど、もうすぐあれですよ、時計館の殺人、
あのフールね、フール、めっちゃ楽しみです、
十角感がめちゃくちゃ良かったんでね、ちょっと
見てないですか、
何だ、いや見た見た、え十角感でしょ、
あそのドラマも見た、映像も見た、
ドラマも見た、ドラマってあのフールの、
フールの
見た見た見た、
あ見た、
いやあれがすごい良かったんで期待してます、
福君が出てます、福、うん、さんか、
福さん、
福さん
誰、
え福さんは福さんですよ、
福ちゃん、
福ちゃん、僕たちのゲームの友達の
アメリコラが好きな
違いますよあれですよ、もう今ジップにも出てる、
ジップ、
丸物福くんですよ、
丸物、丸
盛り、あー分
かった分かった、あの子役だった、
子役だった福くんですよ、
福ちゃんって
尊敬してるの、
いやいやもう、福さんってもう今二十歳超えてますから、
いやでも年下の、
まあ確かに人がこれ、これ大丈夫ですか、福さん本人に届いたら潰されますよ、
いやいやいや、そこはもう
このポッドキャストなんて名前だ
ちょっと潰してやるって
そんな悪いやつなの、福さん
でちゃんとさん付けで
終わり、じゃあすいませんでした福さん、
はい、
これ聞いてたら勘弁して使わさい、
時計館でも楽しみですね、あのメインも一緒らしいですからね、キャスト、
あやっぱそうなんだよね、
はい、
ああ良かったもんね、
よかったよかった、
名探偵役の人もすごいハマってたし、斉藤さん全然興味ないですかミステリーは、
いやあのいや興味ないわけじゃないですけど、ちょっとあの話は全然追えないです、
でも良かったですよ、
ま
あ、国産のドラマですけどかなり本気感が伝わってきました
ね、長浜出るも出ますから、
まあ、大丈夫、斉藤さんはそういうの気にしない
です長崎の
自分はあのミステリーで馴染みがあるのはコロンボくらいの
面白いです本当に、僕コロンボも面白いと思いますけど、その引き目抜きでだから、まあ、よく出る話ですけど、別に海外ものの方が上だなんてことはなくて、その十角館は結構なんか本気で作ってるドラマだなっていう感じが伝わってきて、
ね、まあしかも歌い文句はやっぱこう実写化不可能と言われた作品を実写化したみたいな、
斉藤さん読んだこともないんですか、本
ないっす、
あないなら、ちょっと一回映像でその衝撃を
確かに
味わっていただいて、その後活字で見たりなんかしてもいいし、逆でもいいけどね、
僕と大河さんは読んでから見たから、まあ知ってて、
もうこれどうなるのどうなるのみたいな、ね、
おお、そういうこと
みたいな、どうなるのみたいな、いやいいですよ、結構ドキドキを、日常のドキドキが足りないあなたに、
確かに、はい、ときめきが足りないあなたに、
わかりました
わかりました。じゃあ、全然何の話してるのか忘れちゃった。はい。ということで、そうか。映像作品でボドゲ化したら面白い。それはじゃあ、十角館の殺人でいきましょう。いや、面白いと思うんだよね。
あれ、マダミスとかだったら熱いやろうな。
ねえ、やっぱ、ロジックがすごいですからね。
あ
まあ、ただ、僕らはもうネタ知ってるんで、
そうなんですよ、
ボロ勝ちですね。
この、ホットワイン、なかなかいいっすね。
そうでしょう。僕、作って香りだけは知ってるんで、めちゃいいですよね。はい、じゃあ次のお便りいきましょう。続いてはこの方、ボドゲおばちゃん、りょうこさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ボドゲの話ではありませんが、初売りで掃除機を買いました。
強
売りですね。
ダイソンかな、
各メーカーいろんな特徴や利点があったのですが、吸引力が強く、
はい、
スティック型で、
そう
ゴミも自動処理してくれる、あのメーカーを選びました。そうです、その名はシャーク。
おお、
まさにシャークくんのようなスマートな掃除機で大変気に入っていますということで、りょうこさんありがとうございます。
ありがとうございます。
ちなみにシャークさんこれは知ってる？
あ、はい、有名ですよシャークは。
そうなの？
スティック、まあでダイソンがなんかこう一時期海外ブランドでは有名でしたけど、うん、結構あのハンディとかスティックだとシャークも有名ですね。
スティックってのは何ですか？
スティックは細いやつ。
ダイソンもスティック、
スティック、まあ、いわゆるスティック型キャニスター型っていうタイプがあって、
うん、
昔はキャニスターっていわゆるあのもうザ掃除機ってあの大きい本体があって、
ああ
バババババババってあって
ネズミみたいについてくるやつ、
ね、そう、
うん、
あれがキャニスター型で、スティック型はもうあの1本の
ダイソン
スマートなやつね。
ダイソン、
はい、
シャーク、
シャーク僕欲しいんですよね、シャーク。
あ、そうなの？確かに、なんで買わないんですかシャーク。
いやもう掃除機あるから 名前だけで買ったら怒られちゃうんで。これはシャークだから買えって。
しかも家ではシャークと名乗ってないん
だよ。最近実はバレかけてるんです
か。いやもうバレてるでしょ。
いや多分バレ
てる。バレてるよ。だって来た時なんか言ってたもん多分。あの奥さん来られた。
え、あそれまで来たんですか。
一回来たことある。
知らないんですか。
え、絶対。
あのはい。うちの斉藤が迷惑をかけてますってちゃんと挨拶してます。
それで、でもそのシャークって言葉を出さずに呼びかけるのすごい難しくないですか。
まあ一応僕本名も知ってはいるから、まあまあまあ、あーみたいな話にはなったんだけど、でももう完全に察知されてましたよある時から。
まず家に
洗濯物に
サメ T シャツがたくさんあるんで、おかしいとは思ってるんですよ。
不思議に思ったんです私みたいなことを言ってました。
そうなんですね。
はい、
ということでね、
はい、ぜひあのシャークもいいクリーナーなので皆さん買ってください。
海外のブランド、
海外のブランドですね、シャークは。
いいですね。じゃあ壊れたら次はシャークで。
はい
はい、りょうこさんありがとうございます。
ありがとうございます。
あの本当どうでもいいですけど、うちのダイソンあのちょっと何日か前に壊れて、
あ、じゃあもうシャークにしましょう。
すいません、あのバッテリーを買いました。バッテリーがダメになったよ。で、あのバッテリーを買ったので、
ま
あ、その、
でもまた壊れますよ。
いや壊れない、ダイソンだから。ダイソンは壊れないです。はい、ということで、りょうこさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
だいぶ斉藤さんがワインが回ってきてる感じがするな。
焼酎も結構飲んでますからね。
だって焼酎、ワインでしょ、
今。今のはありがとうございますから。識別されたんですか。
いやまあいいんですけど、まあ、後でホットミューとか喋れんのかな。はいはい、夫婦じゃないです。はい、では次行きましょう、この方、おしゃさにネームスライムのザクニさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ハッシュタグおしゃさに500の2は聞いた、ダッハー止めていいっすかこれ、ということで野ザクニさんありがとうございます。
ありがとうございます。
読んでみるまでなんて書いてるかわからないですね、全部
カタカナだから。後半言ったの僕っすね、その言い方は。
あ、そうなんだ。止めていいっすかこれ。ちなみに今日もまた MVP お便り選ぶので、ちゃんとその目線で。
今日は自分が設けた。でも斉藤さんは選んでないんじゃないですか。
一回やったでしょ。やってない、
MVP、選ぶのはまだやってない。
あ、じゃあ今日やってもらいましょ
ましょう。
ちゃんと覚えてますよね、今まで読んだお便り。
難しい。
ちゃんと考えておいてください。
わかりました。
はい、ということで野沢邦さん、はい、ちょっとここまでの人覚えて
ない、言われてますから。
はい、続いてこの方、おしゃさりネームとっとこアットおしゃさり2025の兄さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
カタンの映像化を予想する会拝聴、年始一発目の通常会が妄想会と思ったら夜行さん乱入で神会になったやつ。自分の予想ではクラウス・トイバーの人生を盛りに盛った感動系映画になると思います。年末に話したポケモンゴイタも取り上げられてて嬉しい限りの回だったということで、とっとこさんありがとうございます。
ありがとうございます。
またどこかいなくなったら大丈夫ですか、斉藤さん。
いやちょっとあの MVP 選ぶためにメモを取って。
もう手遅れでしょ。
遅い、
だいぶ後半ですよ。
まあまあ先に言っとけばよかったですけどね。まあまあいいでしょう、
今から頑張る。
はい、 MVP。
いやでも夜行さんがフラッと現れた回でしたね。
すごい偶然でしたからね。いやなんかちょいちょい実は去年の年末のスペシャルの時とかに打診はしてたんですよ。
はいはいはい、はい、
ちょっとどうすか。いやでさすがにちょっとその日は合わないっていうので実現しなかったんですけ どまさかあんな形で実現するとはって感じで、
確かに通常回初っ端が夜行さんっていうのはなかなかやっぱ夜行さん持ってますね。
確かに
本当に言ってなかったでしょ。
いや飲むなんかこう収録してたらあの江戸町スタジオの窓からあれなんか夜行さんみたいなおじさんが入ってきた。あ、夜行さんだってなって。
それ完全にトラさんの登場シーン。
チャンチ
ャン。なんか通り過ぎて、
うん、ああ
今の夜行さんじゃなかったかみたいな。
今いるわけねえだろとか言って。
みんなあの入りにくいだろうから気づかないふりしちゃう。
懐かしい、そんなやあってましたね。
で、夜行さんが来た時にみんなもう歓迎するんですよ、はい、おーよく来たなみたいな。
タコ社長とかも、
うん、
おめえら元気かってやつでしょ。
ばあさん変わってねえな。はいはい、ということで、まあ、夜行さん乱入は神回、また
はい、どっかで乱入してもらえるように。
そうですね、
はい、
ぜひぜひ
期待しておきましょう。はい、続いてはこの方、おしゃちゃんネーム山梨のキラさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
わらわらわら www、 私が初めて遊んだ MMORPG ウルティマを始める際、初心者向けサイトでわらわらわら www は外国人の人やベテランプレイヤーが本気で怒るので使わない方が良いと教えられました。なので私は今でも使わないです。ニコ動とかだとわらわらわらとかいっぱいあったようなおじさん昔話でした。ということでキラさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
外国人の方がキレる、なんかあるんですかね、こうちょっと W ってなんかこう指でやったら、三本指でなんかこう、
あの本当に、
まあ、F ワードみたいなのあるじゃないですか、なんかてめえ殺すぞみたいな、なんかそういうのと間違えられるじゃないですか、こう両手で W を相手に対して突き出してる、ちょっと下品なみたいな、まあ、知らないけどなんかあるじゃないですか、スラングみたいな、
確かに日本じゃ笑えてもアメリカじゃ笑えない。
そうそう、あれ知ってます、なんかあのお金のマーク、これ違う、オッケーだっけ、
オッケー、
オッケーがなんかダメって聞いたことない。
どこでダメな
の。いやもう海外で。
へえ、
お金、なんかお金のマークはあのありますよね、このオッケーをひっくり返して、
はいはい、
これはなんか多分海外でも使うけど、
こっちはどうなの、
これなんか挑発的な意味になるって、なんか、
でもなんかむしろなんか OK っぽい、あ、じゃあこれが OK ではないと。
へえ、でもなんか海外のタレントとかやってなかったですっけ。
いやそれ多分韓国とかでしょ、このなんかほっぺたでやるやつでしょ。
あ、そうそうそうそうそうそう、
あの西洋の方はなんか切れるって聞いた気がするんですけど、ちょっと自信ないので、もし詳しい方はあのなんか親指のサムズアップはありますよね、こう親指立てる、うん、よく思い出してください。 OK してなくないですか、あんま見たことない気がしません、よく日本人ですよね大体やって
る
の。
なるほど、
AI が教えてくれて
る。いや僕ここ詳しいんですよ OK マークについては。
あ、え、本当にあるの。
OK マークはですね、ちなみにブラジルがダメらしいですよ。
ブラジル、
なんか
ピンポイント、
ちょっと放送には載せれないですけど、
良くないこと、
良くないことを意味する強烈な侮辱ジェスチャーになるらしいですよ。
OK が。
はい。
で、
トルコやギリシャ周辺とか中東も結構下品とか不快に感じられることがあるらしいので、
全然西洋じゃない。
注意した方がいいらしいですね。
いやだからあんま使わない方がいいんだよね、多分ね。
そうそうそうそう。逆にフランスとかそっちの方は、
あ、普通に使ってる。
あ、ゼロとか価値がないっていう意味に捉えられるらしいですよ。
あー、なるほどなるほど。
はい。
確かにこれが O と K なんて海外の人思わない気がする、なんか。うん、分かりました、じゃあ勉強になりました。ブラジル
は絶対、ブラジルは絶対 NG です。
絶対ダメ、
絶対ダメです、太郎さん絶対ダメですよ、太郎さん。
なるほど、
前振りみたいな。オッケー。結構なんか表紙で使っちゃう時あるんですよね。
うん、まあ、日本にいる分にはいいんでしょうけどね。でもほら、サニは海外の方もたくさん来られますから。
いや結構多いから、
気をつけたらいいですよ。
あのこれ癖なんですけど、やっぱ海外の方とコミュニケーションするときジェスチャー多めになるんですよね、こうついつい。だからそのときつい OK ってこうやっちゃうときがあるんで、ちょっと気をつけていきます。
タラさんがブラジルの人に対してダブル OK
ダブル侮辱にな
りますよ、やっちゃう日々が。
OK 牧場とかやばいじゃないですか、あれ。
あ、確かにやってましたね、ガッツさん、
ね、ガッツさんもうブラジル行ったらもうヒヤーってなる、もう下品なみたいな。はあはあ、まあまあ勉強になります。なのでまあ文化が違うっていうのはまあやっぱあるんでしょうね。
はい、
ということでいいご提案というか、はい、まあ、そういうのもあるんだなっていう話でした。キラさんありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、そしたらシャークさんにお願いしようかな。もう斉藤さんは読めなさそうだから、
任せてください。はい、
2通、ここからはお便り後半戦、ツイッター、DM でいただいたお便りを、ご紹介してまいります。
はい、それではまずはこの方、おしゃばに第505回拝聴、お疲れ様です。マウンテンザンです、かっこまだマウンテン名乗っていいですよね、ということでザンさんありがとうございます。
ありがとうございます。
平さんが去年に引き続き蒸気の時代を定期的に遊ばれるとのことで、蒸気を愛してやまない蒸気屋のザンとしてはお便りを出さずにおられませんでした。 うん、遊ぶマップがエクスパンションボリューム2になられたようで、いい感じにボリューム3、そして4と遊んでいっていただきたいと思っております。ボリューム2、3、4は、いいマップが目白押しで、どれから遊んでも楽しめることを受け合いです。個人的には3に収録されているスウェーデンリサイクルとディスコンインフェルノ、そして日本一上級を遊んでいるヒロさんがデザインした大阪マップもお気に入りです。ヒズルのマップも斬新な追加ルールで、また違った上級の時代を体感できること間違いなしです。本当は長崎のサニーバードに突撃して上級をご一緒したいのですが、なかなか予定と財布の中身が預けておりません。わら、W。いつのかご一緒できることを願いつつ、上級のザンとしてのお便りを終わらせていただきます。
はい、
では皆様、良い上級ライフをお過ごしください。追伸、あ、ボリューム2から4が終わったら、過去に発売されたマップとか、さまざまな上級好きが作ったマップがありますんで、持っていきますね、W。ダンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。その W 読むの悪意感じますね。
いやいやいや、話題になったんで。
まあまあ、僕らは悪意を持って使ってはいない
から、ね。いないですよ。
でもウルティマオンラインではめっちゃ怒られる。
そうそう、まあ、お社さんには大丈夫ですよ、
はい。ちょうど、まだお社さんで話してないですよね。新年斉藤さんも参加して、
あ、やったんすか、上記会。
いやいや、やったんですよ。
なんだったっけ、ベルリン、違う、ベルリンじゃない、
いや、ベルリン、
ベルリン、ね、
ベルリンの
ヘロリン、
1890 1860 1860、
よ、まあまあいいや、はい、そんなやつ。
うちにあるベルリンマップはあの
ベルリンって
聞こえるな、なんかね、
特命
じゃない
よ。
ベルリン、うちにあるベルリンマップはあの東西ドイツが分かれてた時代のやつで、
あ、ベルリンの壁、
そう、ベルリンの壁が真ん中にこうまさにこうあって、で、あの4ターン経つとそれがなくなるんですよ、バーンって。
あ、全然違いますね、僕らがやったのと。
そうそう、でそれまではだから分離された状態で、でしかもあの右側には、東側には赤しかなくて、
ああ
左側には青の都市しかないみたいな。
へえ、あ、だからそれが壁がなくなった瞬間、うわーって殺到するんだ。
そうそうそうそう。
ああ、面白いですね。
そういうマップなんですけど、
けど、
あ、でそれはあの割とあの傑作マップとして上機会で言われてるんですけど、あのベルリンの壁って実はそういう東西を分けるこの直線の壁ではないらしいんですよ。って知ってます？
もうちょっと詳しく。
それはなんかこうグネグネしてるからなんですか？
いや、ベルリンを取り囲むような壁らしいんですよ。
なるほど、だからその中央分離帯ではなくて、
はいはいはい、
その囲んでるんだ。
ウォールマリアみたいなことってことですね、はい
は
い、
ベルリンが？
ベルリン、あ、なんかどうもそういうものだったらしい。
でも何の意味があるんですか？そのベルリンを守ってたってこと？
いや、
そのしてた、
だドイツをその東ドイツ、西ドイツに分けるのが別にそういう、あのなんかパリの頂上みたいな壁があったわけではない、別にない。
なかなか
そんなイメージありましたね。
昔のほら、あの破壊した時の絵とかっていわゆるあのなんか直線の壁の絵が多いイメージありますけどね、
うん、まあそれはその一番面で切り取ったらさすがにこう丸くはなってないんじゃない？
すごい。引いてみたらこうなってるんですね、丸く。
面白い。なんかそのでもあれは印象操作じゃないけど、そういうプロパガンダ的なことあったんじゃないですか？そのちょっと東西つなげるっていう時にやっぱ心理的な障壁というか壁ではあったんじゃないですか？ベルリンってどっち側ですか？
東です。
西じゃないですか？
ベルリンは東です。
あ、東なんだ。
で西はあの首都ボンだったんで。
あ、ボン、そうなんだ。だから西が資本主義、
はい、
東が共産的な感じだったんですよね、はい、あ、ベルリンってもともとそっち所属だったんだ。
そう、今あの SDJ の表彰式をやっ、まあ、ベルリンでやってるってい
う。あ、そうでしたね、確かに、ね、うん、そうかそうか。いや、面白い話ですね。なんかあのやっぱりその他国の文化ってふんわりしか知らないけど、なんかよくほらあの海外の方が、おお、藤山寿司芸者ですっていうのを日本人が苦笑するみたいなエピソードがあるけど、僕らもふんわりしか知らないんですよね、その辺を。結構だからやっぱりなんだろうな、なんか重たい話ですけど、やっぱこう お互いを理解してないことから何かが悲しい歴史がみたいな話があるんで、僕たちはもっとベルリンの勉強をしないと。
あとあのシャウエッセンのシャウがどういう意味があるんだろうみたいな。
ああ、ビビアン、ビビアン、
あれ知ってます？
知らない。いやいや、知りたいなと思って。
いや、わかんないけど、なんか噛む？
本当に？
本当ですか？
いやいやいや、もう完全にこれ想像で、歯ごたえがあるエッセンかなみたいな。
ひどい。
じゃあ平さんもなんかそう、どういう意味だと思います？
人は争いや
もん。シャウエッセンのシャウどういう意味だと思います？
光に輝く。
僕ちなみにドイツ語すごいあの知ってるんですけど、
マジで？
シャウエッセンのシャウは見せるって意味なんです
よ。
はいはいはい、ショウ、ショウから来
てる。そう。エッセンが食べるっていう意味で、見せて食べたくなるような自慢できるソーセージって意味でシャウエッセンっていう名がついてるんですよ。
じゃあもしですね、あのエッセンチってのは、
まあ、親がしてたの斉藤さん。
エッセンっていうのは食べるって意味なんですか？
食べるとか食事って意味ですね。
を意味する言葉がまあ地名になったんじゃないですか、知らないが。
確かにエッセンシー、エッセンシーは美味しいって意味なんですかね。
まあ、まあ知らんけど、もしかしたら綴りが違うのかな。
じゃあ美味しい、
美味しい、
美味しい都市、町、
まああってもおかしくはない気はするけど、
そもそも綴りが多分違うかもですね。
なんでこんなベルリン、あ、ベルリンマップ遊んだからか。あ、でも面白かったですね。僕らが遊んだその1位なんとかかんとかもあのかなり意欲的な蒸気で、あの順番にしか輸送ができない、各都市に4個商品があるんだけど、右から順番に輸送しないといけないんですよ。でそれがもう並んでて、あいつがこの一番先頭の黒を輸送してくれないと次の赤が輸送できない。だからめちゃインタラクションバリバリ、
なんか苦しそうですね。
そう、あの特に序盤がめちゃくちゃ苦しくて
難しかったですね。
そうだって、あのある意味あの全都市に1個しか商品が置いてない状態で始まるような感じなんですよね、
あ、そうですね、そうそうそう。でもそれが次はこうなるっていうのが見えてるけど、見えてるからこその、なんかまあ考えずにはいられないマップでしたね。
だから次こうこれが運ばれるっていうのは分かってるけど、でもその前にその1個目のを運ばないと2個目のを運べないっていう、
はいはいはい、
で都市化がないんですよ。だからもう完全情報蒸気に近い、 あれはなかなかゲーマー向けですね、あれはね、ちょっと競技蒸気に近いなと思いました。なんか面白かった、はい、はい、ということで、まあ、ザンさんぜひまたいつか
やりましょう。はい、ニーバにもお越しください。
はい、お待ちしてます。
お待ちしてます。では、今日はこの次のお便りが最後になります。
はい、
おしゃさりの皆さん、おはようございます。
おはようございます。
アンコロと申します。アンコロさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
冬休みは多くのボドゲで遊ぶことができ、2026年は幸先の良いスタートを切ることができました。遊んだゲームの中でも我が家の年末年始のホットゲームはクランクでした。長男過去5歳がアプリ版でルールを覚えたことがきっかけで、基本では飽き足らず拡張もやりたいということで、以降はほぼ毎日実機でいろんな拡張を遊びました。
めっちゃいいな。
漢字はまだあまり読めないので、新しいカードが出るたびに効果の説明が必要ですが、それ以外は普通にプレイできました。今まではテキストがあるカードを扱うゲームは避けていましたが、絵柄が合えば効果を覚えるので十分に遊べることが分かりました。クランクは拡張が豊富なのでしばらくはクランク三昧になりそうですが、落ち着いたらドミニオン、サンダーストーンをやってみようと思います。アンコロさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます、
はい、クランク、この絵柄で判断っていうのは斉藤さんも同じ話してて、キングオブ東京を、
はい、
あのまだ斉藤家 の, あの暗黒ボーイが、
はい、
あの可愛かった頃に、
はい、暗黒ボーイ今絶賛受験生ですが、
あ、でもさすがに暗黒感は抜けてきたんじゃないですか。もうちょっと紳士的になってきたとか。
いや、あのめちゃくちゃ今現実と向き合ってます。
ああ、
リアルボーイ、
頑張れ受験生の受験生、
これが現実かみたいな。
でもおしゃさりを聞いてる受験生も多分同じ気持ちだと思いますよ。
そんなやつはもっと勉強した方が
いやいや、逆に言うとやっぱりそのやっぱティーンエイジャーって、
ティーンエイジャ
ー、もう本当無直前にならないと想像できないですよね、現実というもの
は。いやでもね、それはわかります。 だからよくほらあの日本人は幼いとかそういう話海外と比べてっていう話よく聞きますけど、なんかやっぱあいつらっていう言い方あれですけど、その海外の人たちってもっと早くからなんか現実を見せつけてる教育してるみたいな、だって小学校卒業する時点でどっち行くか決めるみたいな話がありますよ。確かドイツそうだったと思うよ。その学ぶ方かもうその現実路線かでもう分かれて、その学ぶ方に行った人大体英語喋れるらしいんですよ。でそっち行かなかった人はもう基本的に喋れないみたいな。だから街のパン屋さんとかはいらないわけですよね。だそういうので自分ってどうやって生きていくんだろうとか、僕だって多分中学高校とかもう本当全部夢の中にいたみたいな感じで何も考えてなかった。多分22歳とかですよ、初めてあどうやって生きていくんだろうみたいなリアルに考えたの。あの就職活動とかも結構ぼやーっとやってましたもん。まあなんとかなるんじゃねえのみたいな、もう高校6年生ぐらいの感覚でやってたんで、なんかまあまああれはあれで幸せな時代ですけどね、うん、もっと考えとけばよかったなと思います。
確かに、でもまあ考える時間がやっぱあればあるだけ考えた方がまあいいっちゃいいですよね、うん、まあ、考えない良さもありますけど、
でもなんかさきっかけが与えられにくいよね、なんかね、こう、
まあまあ、そういう意味ではそのなんか中3とか高3とかこう時間軸でもう考えざるを得ないシステムはいいのかもしれないですね、
うん、そうですね。
そうだって、うちの息子なんてそれ1年前に言ったやんみたいなことをなんか今言ってくるんですよ。
だからその時はあの現と実が見えてなかった。
だから時間軸がまだこう1年あるからいっかってなってたんじゃないですか。
そうで例えばその大学とか、まあ、いろいろ見に行ってどんな場所にあってどんな雰囲気なのかっていうのを見た方がいいから、はい、じゃあ夏休みいろいろ行こうやみたいに言ったけど結局1個しか行かなくてで今頃になってなんかそういうことを言うの
よ。斉藤さんよく思い出してください当時の
斉藤少年を思い出してください。
少年たかしもっとダメだったと思いますよ。僕も恥ずかしいですもん当時の自分とか思い出したらいや何もやってなかったし、うーん、いや、やってた人はやってたんでしょうけどね、いやそんなもんですよ。
だからやっぱり人はやっぱりその直面しないと、うん、もうそこにあの気持ちが向かない。
うん、そうですね。
まあ、でも斉藤さん、じゃあこんなあのおしゃさにを聞いてる受験生になんか最後メッセージお願いしますよ。
おー、オールナイトニッポンみたいに聞いてるんだね。
知らない勉強してるわけですよ。
頑張ろう
薄い
仮にあの、まあ、ちょっと期待とは違う結果が出たとしてもそれを受け入れよう。
お、
ということで、
はい、分かりました。
ありがたいお言葉ありがとうございます、
ね、でも大事なことですよ。なんか結局うまくいかないんだから、あ、なんかちょっと前にツイッターで流れてきた動画でなんかもうちょっと前10年ぐらい前の小籔さん、
あの、はいはいはいはい、吉本の、
そうそう、吉本の座長の小籔さんがあの学生たちに向けて何か言ってくださいって言われた時に、あのお前ら社会に出ても何もうまくいかん、もうダメだお前らなんかダメだ、こういうのをちゃんと学生たちに言ってやらないとダメだみたいな、なんかでまあいろいろその理由っていうのも話されてたんですけど、
ちょっとおっしゃる通りだな、ちょっとおしっこ行ってきて、
それでも MVP 選ばないといけない、
あ、ちょっと話す、
ね、こんな大人に
受け入れようってさすごい熱いメッセージ言ってたのに
ひどい。
ワイン2杯飲んで収録中トイレ行きましたよもう結構番組も後半なのに
今から斉藤さんが MVP 選ぶっつってんのに
ちょっとトイレ
この斉藤さんこそだからもうどこまで現実を見てるのかみたいな話ありますけど、まあ、すごいすごいおじさんなんですけどね、
面白いですよね。
まあ、じゃあちょっと斉藤さんが戻ってくるまでのつなぎでその小籔さんの話をすると、
はい、
なんかそのアマゾンのジャングルとかに行くときに、
はいはいはい、
いやもう大丈夫だから大丈夫だからもう君たちすごいよね、夢は叶うよって言っておいでって言ったら、まあもう T シャツ短パンで行ったりとかしてひどい目に遭うと。だからそうなる前にやっぱ怖さとか ね、厳しさをちゃんと伝えてあげるべきでしょっていう、まあ、当たり前のことなんですけど、うん、でまあ社会っていうのは基本的にジャングルなわけで、はいはいはい、うん、だからもっと僕たちはもうそれ夢は叶うとかそういう話はあのもういいから叶わない、お前のやりたいことなんか何も叶わない
いや小籔一豊さんの言うことはすごいわかるんですけど
はいはいはい、
最近はでもそれ言っちゃうともう、うん、ジャングルにじゃあもう行くのやめたって人がやっぱ多いんですよ。
なんかでもいやそうなんですけど、うん、そのそれをさ、
まあ、でもそう、それを意識して言わなかったらダメってことですよね。
ずっと幼少期からもうその温かい話しか聞いてないから、いざそうなった時に、
はいはいはい、
もう折れちゃうわけでしょ、うん、なんか昔ってもうちょっと雑にされてた、ね、それが良かった部分もあるんじゃないかなっていう。いや、
そうっすよね、まあ、
はい、なんかもう社会討論番組みたいな話をしてましたよ、斉藤さんが。
戻ってきました。
戻ってくる
もん。はい、
つまり。
はい。じゃあ選ばないといけない。
はい、今日の材料は以上ですけれども。
以上ですよね。
はい。
はい、じゃあ MVP を、MVP お便り。選ぶのはこのタイミングでいいよね。
いいじゃないですか。
はい、今日いろんな方がお便りくれましたけど、ちゃんと聞いてましたか？
あ、でもメモってますね。
おトイレでもう全部流してきたんじゃないですか、自分の記憶も。大丈夫？
これ結構難しいっすね、MVP。
自分で立ち上げた、
自分で選んだ、あの何でもいいから、その引っかかった、
確かに
特に覚えてる内容があるのがやっぱいいお便りなんじゃないですか。
わかりました。
お、
はい、じゃあ発表してくれるかな。
はい、
それでは本日の MVP お便りはこの方です。カタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタ、じゃん、
ザンさん。
おお
嬉しそう
、ザンさん今日は MVP です。決め手は
なんか割と最後の方だったんで結構覚えて
る。ひどいひどい
まあでもあのこんな人もいるので、
まあ確かにあのやっぱり人によって変わりますからね。
まあ DM はまあやっぱそれだけちゃんと破壊力
あるで、まあでも結構その上記の話で盛り上がって、
まあ確かに、
はい、我々が盛り上がることができたんではないかと。
はい、まあ、やっぱちゃんと長文のメールっていうのはね、それだけ記憶に残るっていうのはまあいいことだと思います。
はい、
はい、ということでザンさん今日は MVP で、2ポイント。
MVP はそうか、プラス1ポイント制度か。
そうです。はい、ということで通常、1通採用で1ポイントだけど、 MVP になると2ポイントが与えられますんで、お便りレースでグッド。あ、前回はねトットコさんが取ってます。
おお、もうじゃあすでに人によっては 2,3 ポイントになってるってことですね。
ちょっとすみません、あのちゃんと集計しますけど、
はい、
斉藤さんスローソロですよ。
確かに、はい、
もう最初の仕事そろそろです。
ゴツゴツですよね。
実はもう決めてる。
あ、決めてるんだ。
お、
まあ、じゃあ次回以降ですけどもし出てきたらまた事前に相談しますので。
わかりました。
楽しみにしてますよ、
はい、
今年いっぱい称号が聞けるって話だね。
面白いですね。
はい、ということで最後、あ、違う違う、この番組ではお便りを募集しております。宛先はどちらかな。
番組ではお便りを募集しています。 Twitter でハッシュタグおしゃさに、おしゃはひらがな、他にはカタカナでつぶやいていただくか、ツイッターの DM もしくはメールでお送りください。メールアドレスはおしゃべりサニバット gmail.com、 社は SHA です。お便りお待ちしております。
はい、お待ちしております。それでは最後のコーナー行きましょう。ホットゲームインマイヘッド。誰からいただきます。ご紹介するね。今日は誰だ。
俺だ。
はい、ということで斉藤さんお願いします。
今日ご紹介するのはこちら、テニス戦ライナー国千谷先生のバケツ消防士。
ちょっと待ってください。あの事前に聞いてるのがはしご消防士
あれ、いや、バケツ消防士
です。確かにタイトルバケツって書いてます。
そうですね、
あの事前のが間違ってたんです。
すいません、バケツ消防
士。バケツ、バケツって書いてるんですか。まあ、バケツはバケツ。
確かになんかめっちゃはしご登ってるけど、
はい、
バケットが、
でもバケットははしごじゃない
です
か。
ですね、バケツ消防士ですね。
適当に言ってます。
あ、いや、いや、バケツ消防士だったと思いますよ。あ、バケツ消防士、
めっちゃ間違えとるやん。分かりました、はい、バケツ消防士お願いします。
はい、
ラインナップにしよう。
あの、もう結構古いゲームで、何年だろう、2007年だったかな。そんぐらいのゲームです。で、まあ、結構あの、まあ、マイナーゲームだと思うんですけど、結構これがいわゆる隠れ名作。 はあ、というあの非常にあのいいゲームだと思いますのでちょっとご紹介したいと思います。
はい、
カーフ色が4色あって赤青黄色緑で、あのカードが、まあ、同じそれに対応した色と、
はいはい、
まあ、好きな色になるジョーカーってあるって、うん、だ数字が2と1しかないんですよ。
あ、そのバケツに書いてある数字ですね。
はい、
はい、
で2のカードを出すとその色の消防士が2歩進む、
うん、
ピョンピョン、
分かりやすい。
で1のカードだったら1歩進むみたいな、
簡単、
はいはい、で何色かの消防士が一番上までたどり着いたらラウンド終了。
登っていくんですね。
はいはい、
うんうん、
で自分の手札に残ったカードが点数になって、
うん、
なんと言ったらいいのかな、あのケルトみたいにケルトみたいに進んだマスによって点数があるんですよ。で、
はいはい、
あのマイナス1マイナス1マイナス1マイナス1って最初の方12345 6マスまではマイナス1で、
うん、
そこからさらに一歩進んでようやくゼロ、
はい、
でラウンド終了時にあの手札に残った数字かけるその色の消防署の位置で点数が決まる、
うんうん、
でだから、2の赤の2のカードを持ってて、
うん、
その2の消防士が3の位置、まあ、3って一番頂上なんですけど、
うん
うん、そこまで行ってたら3、2が6で6点もらえます、
ね、うんうん、なるほど、
はい、一方緑の1のカードを持っててその緑の消防士がマイナス1のとこにいたらマイナス1点になってしまう。
あ、はい、
はい、で1のカードは2枚持ってるとなぜかこれ5点扱い5扱いなんですよ。
へえ、
5本にはならずに
点数として、
点数として、
はい、だから1のカード2枚持ってて、この緑の消防士が5のマイナス1のとこにいたらこれでマイナス5点
と。大事っすね、
クリチアマジックっすね、そこが。
はい、
うん、なるほどね、
はい、だから消防署を進めて点数を上げるためにはカードを出さないといけないんですけど、カードを出すと
点が減るってことですよね。
そういうことなんですよ。だからどうすればいいんだみたいな、
面白い。人がだから進めてくれたやつを持ってたら超ラッキーですね。
そういうことです、うん、はい、
ザジレンマス、
はい、であの、まあ、ちょうどその昨日遊んだんですけど、
はい、
さまざまな ドラマがあってですね、
うん、
やっぱりその一番上まで到達した色っていうのが有利なんですよ。ここだけ3点で、まあ、他の221100でどんどん下がっていくんで、
0とか0点か、うん、
そうで、割と平均的に上がっていってもマイナスないみたいなことが結構あったんですよね、
うん
うん、だからとにかく手札残した方がいいのかなと思ってたんですけど、
うん、
と思いきや一色だけもうすごい抜きん出てしまって、あとマイナスみたいなこともあったんですよ、うん、で逆にその1、2枚とか持ってたらマイナス5点とかマイナス10点みたいな。
なるほど、
はい、
面白かった、
はい、
やりましょう。
そろそろお時間ですね。大丈夫ですか、紹介しきれましたか。
ガチャン全然伝わってないけど、
いやめっちゃ伝わりましたよ。
いやもう、
まあ、めっちゃ面白そう、
いいゲームですね。
クニペアジレンマですね。
じゃあ最後にもう一度ゲームのタイトル。
いや絶対伝わってない。そういやで、すごく面白かった
もんね。ない
すごく面白かったんですけど、
はいはい、もう時間ですよ。
タコさんお時間ですよ。
だけど結構これマイナーゲームじゃないですか。
はい、確かにそう。
いやだから国須先生ってすごいなと。こんな
確かに確かに、
こんな マイナーなのにこんだけ面白い隠れ名作みたいな。
確かに。斉藤さんゲームのタイトルお願いします。
バケツ消防士。
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。そろそろ終わっていきましょう。
はい、
はい、聞いてくださった皆さんありがとうございました。
ありがとうございます。
喋っていたのはシャークと
T斉藤と
サニバータイラーです。
ありがとうございました。
ありがとうございました。